ピリカ乾皮組織良い本の紹介のコーナーです。本日の担当は千石優子です。今日紹介する本は瀬川拓郎著、コロポックルとは誰か、新天社、新しいに辞典の天に会社の社、新天社から2012年に出版された本です。著者の瀬川拓郎さんは札幌出身の考古学者で、旭川市博物館の学芸員をされています。コロポックル、あるいはコロボックルという言葉は、アイヌ文化に興味のない方でもきっと聞いたことがあるのではないかなと思いますが、月の葉の下の人という意味だと思います。佐藤悟さんという方が児童文学で物語を作っていたり、あとつい先頃は人気作家の有川博さんがその続編を出版されたりしています。あと北海道土産のジャガポックルなんかも関連で名付けられたのかななんて思っています。茅野茂二舞谷アイヌ資料館前にもコロポックルの家が確かありますよね。コロポックルというとトトロのように、吹きの葉っぱを傘のように刺しているイメージとか、あと木彫りの人形というイメージが私にはあったのですが、瀬川さんによるとなんと北千島のアイヌではないかというのです。15世紀に北千島へ進出した彼らはラッコを取り、その皮を交易品としていましたけれども、沈黙交易という、直接会うことをしない、物々交換による交易方法を取っていたというのです。それがコロポックル伝説の姿を見せずにアイヌに食べ物などを差し入れてくる伝説につながったと見ています。また縦穴住居に住んでいたこととか、土鍋を使用していたことなど、北海道のアイヌにとっては自分たちと違って見える習俗が小人伝説を生み出したのではないかとしています。そしてそのお話が人の口を経て、道内あちこちに広まっていくにつれて、アイヌの、国土創造神というんでしょうか、おきくるみの伝説や義経の伝説と融合したり、あと和人との交流の中で日本の昔話の影響を受けるなどして、次第に物語性が高まったり、神秘性が高まったりして、さらにその土地土地でいろいろな解釈や推理が加わり、アイヌ世界の物語として成長を遂げていったと結論付けています。コロポックルというと、想像上の妖精あるいは妖怪とか、子供向けのお話というイメージがありました。最初に物語が語られて、それが次々と歴史的な事実や資料をもとに科学的に根拠づけられていく過程は、推理小説を読むようなワクワク感があります。アイヌの交易がこうダイナミックに行われていたということを私が知ったのも、瀬川さんの講演を聞いたりとか瀬川さんの著作を読んだりしたことだったので、勝手にファンになっていて、その中でこの本も読みました。127ページという大変読みやすい新書ですので、皆さんもぜひお手に取って私と一緒に知的興奮を感じてください。今日ご紹介した本は瀬川拓郎著、コロポックルとは誰か、新天社より。担当は千石優子でした。